活。目と目、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。目と目電波、今週も始まりました。ですね、ようやく体が少し復活してきまして、前回はですね、これから入院するっていうタイミングでお届けしていたわけですけども、今はですね、ようやく、無事退院しまして、退院してからおよそ、1週間以上経ってこの収録をしています。いやー、初めてのね、体験でしたね。これは退院したらね、ぜひ事細かに皆さんにお届けしたいなと思って、入院しているね最中もね、気づいたことをメモしたりとかね、いろいろ思うことをしたためていましたね。じゃあ早速、どういう状況だったのかっていうのをね、お伝えしていこうかなと思いますね。実際にはね、手術をするために入院したわけなんですけれども、その手術がある日の前日ですね、ほぼほぼ丸1日前に入院しました。で、流れとしてはね、確か8時15分だったかな、結構細かいんですけど、通常の病院の受付の時間よりも、だいぶ早く来なさいっていうことで、総合病院に行くと、大きいところだと予約のカウンターみたいのがあると思うんですけども、そこがいわゆるいつもの正面玄関だとすると、裏手のね、緊急入り口みたいな、よく緊急のね、患者さんとかが来る場合の受付みたいなとこが裏手の方にあるんですよね。例えば救急車で運ばれてきた人が入っていくような裏口ですよね。入院の時はね、そっちから入ってくださいみたいな感じで、で、コロナ禍ではないので、もう少し落ち着いてる状態だったんで、普通にね、検温を窓口でして、で、係のおじちゃんの言うことを聞きながら控え室みたいなところで待っていたら、同じように手術を控えてる、入院これからねする人っていうのが、僕入れて3組ぐらいいたのかな、いて、で、入院の日っていうのは本人だけじゃなくてね、いわゆる保護者みたいな人が付き添わないといけないんですよね。なので、事前に病院の方からは、午前中は、そのパートナーの人とか保護者の人がお休みが必要ですみたいなことを言われてて、で、僕の場合はね、奥さんに付き添ってもらいましたけれども、必要な書類を持って当日入院するわけですよね。で、僕以外の人はね、70代ぐらいのおじさん、その人はね、娘さんが多分付き添ってましたね。あとはもう一組は老夫婦の人がいて、奥様が多分入院される、で、その付き添いに旦那さんが、二人とも下手すると80代かなっていう、それぐらいの年齢の人でしたね。それでね、午前中いっぱいかからないぐらいですね、10時ぐらいまでの間に僕は入院を果たして、それで奥さんとはね、明日頑張りますみたいな感じで、お別れして、で、また次の日になると、また奥さんに来てもらって、付き添ってもらわないといけないんですよね、あれってね。ちょっと大変なんですけども、本人は必ず仕事を休まなきゃいけないけど、入院するんでね。だけど、付き添う人っていうか、そのパートナーの人っていうのも、入院して次の日が手術なんですけど、その手術の間も付き添わないといけないんですね。何か事態が急変した時とかのために、その控え室みたいなところでね、ご家族がいないといけないと。これはちょっとね、当たり前のことなのかもしれないんですけど、今回初めて知りましたね。だから、そのスケジュールしといてくださいみたいな感じで言われました。はい。で、話を戻すと、前日の日に入院して、一旦、僕は病室へ。で、病室に行くと、これからこういうことやりますよみたいなね、流れを、看護婦さんに教えてもらいつつ、もうやることはないんですよね。元気ですから、手術するまでっていうのは。ですから、結構な持ち物をね、持ってきましたね。まず仕事ができる状態だなと思ったんで、パソコンを持ってきましたね。で、あとは、 まあ、入院する時のグッズっていうのがあって、バスタオルとか着替えとか、入院してる間に着なきゃいけないそのパジャマみたいなものとか、まあ、いくつかあるわけですよね。そういうお箸とか。で、そういうのがめんどくさい人は、入院一式セットみたいなのがあって、それをね、一括で予約することもできるんですよね。まあ、ただ有料なんで、僕の場合は、全部家にあるもので対応しようかなと思って、その入院グッズっていうか、そのパジャマとか、まあ借りてもいいんですけど、なんかできるだけ普段着てるもので、自分のもので揃えたいなっていう、なんかこう安心感みたいなのがあったんでね、まあ一石二鳥じゃないですけど、あるものを使った方がいいかな、みたいな感じで、全部前日までに用意して、リスト化して集めましたね。わざわざ買ったものはね、なんか、病院側でその必ず持ってきてくださいみたいなものの中に、そのなんかボディシャンプーっていうのがあったんですよ。で、なんかちょっと医薬品みたいな銘柄のものが入ってて、それがね、なんかコラージュフルフルみたいなボディーソープみたいなのがあって、それがね、なんか普通にドラッグストアとかで買うと2500円ぐらいするのかな。で、その名前が書いてあったんで、これじゃなきゃいけないのかなとかね、思ってたんですけど、結局そんなわけないよねと思って、家にあるボディーソープを持っていくことにしましたね。なんかわざわざ買うのもバカらしいな、みたいな。2500円のボディーソープって結構高い方じゃないですか。だからね、それはちょっと様子見ようと思って買わないで行ったんですけど、まあ結局使いませんでしたね。ボディーソープそのものを。あれ何だったんだろうな、っていうね。なんか忖度みたいな感じなんですかね。ちょっとわかんないですけどね。だから意外と、絶対に持ってきてくださいっていうものも、なんか代替品でいいと思いますね。はい。でね、致命的だったのは、やっぱり、その入院っていつもと違う生活なんで、なんか浮き足立ってるんでしょうね。スマホをね、もう絶対に持っていかなきゃいけない必需品のアイテムだと思うんですけど、これをなんか朝充電したままにして忘れちゃいましたね。だから結局その日はノートパソコンも持ち込んだんですけど、事前に2月頃に1回入院してるんですけど、その時はね、個室だったんですよ。で、個室だと Wi-Fi が完備されてるんだけど、4人部屋だったんですよね、今回ね。なんか空いてないとかっていうので、なかなか珍しいことらしいんですけど、個室の方から埋まっていくっていう状態だったんですよね。これはまあ時期的なものもあるのかな。まだコロナが心配みたいな、そういう人が多かったかもしれないし、たまたまもしかしたらビジネスマンみたいな人が手術を多く受けるような時期だったのかもしれないですね。で、急遽ね、僕も最初は個別がいいなと思って予約してたんですけれど、その個別がもう空いてないっていうことで、大部屋みたいなところ、その4人部屋に通されてしまったので、まず Wi-Fi がないんですよね。だからパソコンできなくて、挙句の果てにスマホも忘れちゃったんで、パソコンがもう分鎮化してしまいましたね。で、その状態でまあ暇なんでね、ずっと本読んでましたね。だからまあ入院するときは必ず本を持参するといいと思いますね。しかもちょっとこう毛色の違う本、一つは雑誌にするとか、まあなんかこう自分が飽きないで済む本選んでおくといいかなと思いますね。今回はね、何持っていったかな。一つはね、前回の時も持ってった漫画の本ですね。今回は3冊持ってってて、一つがね、この漫画がすごい2023っていう本ですね。これは前回の入院の時も持ってったんだけど、まあ簡単に言うと、まあここ1年ぐらいの間でみんなが選んだすごい漫画、これがランキングされてるんですよね。で、100作品ぐらい載ってて、まあ男の人たちはこれが好きだよとか、女性のランキングはこれだよとか、で、まあちょっとこう、有名な人たちが選んだ漫画これですよとか、漫画家自体が選んだ漫画はこれだよとかね、まあそういうのが載ってる本で、まあ、これは雑誌みたいな効果で、結構こう、ザッピングというか、どこのページから読んでも読めちゃうような面白さがあるんで、この本をね、持っていきましたね。重宝しましたね。これとね、あとその専門書的に持ってったのが、来たるべきデザイナーっていうね、まあちょっと厚みのある、ちょっとしたタウンページみたいな、ジャンプぐらいあるんじゃないかな、みたいな。まあ専門誌ですよね、これもね。最近の注目の同業者がいっぱい載ってるっていう本で、これはまあ読み物としても面白い 本だったんで、これを一つ持ってったのと、でもう一つはね、何だったかな、編み物作家の三國麻里子さんの本ですね。編めば編むほど私は私になっていったっていう、まあ自伝的エッセイみたいなものがあって、これもまだ全部読めてなかったんで、これも一つ持っていきましたね。はい、まあちょっと毛色の違うものをいくつか持っていくと重宝しますね。
目と目電波。
はい、それでね、その当日っていうか入院当日はね、まあ午前中から入ってるんで、しかもスマホを忘れちゃって、持て余しながら、まあ病院のフロアを散策したり、まあそのナースの人に、フロアのね、ここにシャワーがありますよとか、ここに自販機がありますよみたいなのを教えてもらったりしながら、まあ病院に慣れていくっていう時間帯でしたね。お昼から早速病院食が出て、なんか普通に食事をしたんですけど、まあそれを食べた後はね、次の日の手術に合わせて、そのための準備をするんですよね。例えば今回そのお腹をその4箇所ぐらいちっちゃい穴を開けて手術するんですけど、そのお腹の毛を剃ったりするわけで、じゃあ毛剃りますねみたいな感じで病院のベッドに横たわってね、お腹を出して処置をしてくれるんだけど、まずそのバリカンでやるわけですよ。長い毛をこうカットして、でその時にね、看護婦さんのそのバリカンの使い方が、なんていうのかな、バリカンの向きがね違うんですよ。使い方の反対側でやってて、尖ってる方を肌に擦りつけてカットしてたんで、あ、ちょっと待ってくださいっつってこれバリカンの使い方逆ですよっつって教えてあげましたね。なんかこう引っかかるんですよ、引っかき傷みたいに。でそれをね指摘してあげたらね、嘘とか言って、私ずっとこれでやってたとか言って、今まで教えてくれた人いませんでしたよとか言って、だから今まで携わったその病人の方たちはずっと引っかかれてたんだろうなーみたいな。で僕はそういうのをちょっと耐えられなかったから、思わず口に出してやってあげましたけど、そのナースの人は喜んでましたね。あ、そうなんだみたいな、ごめんなさいみたいな。いや、いろんなね、そのナースの人がいるなと思って、その人別にそのすごい経験の浅い人っていうわけじゃなかったから、おそらくすごい長い時間の間ね、間違った使い方でやってたんだろうなと思って、まあそういう奇遇なことがありましたね。でまあね、その日は手術前なんでね、シャワーに、お風呂に入るんですけど、まあ湯船使うこともできるし、シャワーでも大丈夫ですよみたいな、どっちでもいいですよみたいな選択ができましたね。まあ僕はまあシャワーで済ましちゃおうかなと思ってシャワーを選択しましたけど、病院ってまあとにかく自分が生活している時間帯よりも早いんですよね。だからね、まあ12時にご飯を食べると思うんですけど、お昼ご飯ね。でその後ってそんなにやることないんで、何しようかなと思ってたんですけどね、そのシャワーを2時ぐらいに浴びましたね。なんかね、最終的に浴びられる時間っていうのが6時ぐらいで終わりなんですよね。でこう1時間ごとぐらいに予約できるようなシステムになってて、ドアの前に自分で書くんですよね、マジックで。自分の病室と自分の名前を書いておいて、事前にね、でその時間になったら勝手に行ってシャワー入って終えて帰ってくるみたいな感じなんですけどね。ずーっとそのリストが空白だったんで、まあやることないから早めに終わらせとこうみたいな感じで、2時半だったかな、シャワーを浴びましたね。であとはね、その僕としては今日はもう奥さんの仕事はなかったんだけど、そのスマホを忘れちゃったからなんとか奥さんに持ってきてっていうことを伝えてあったんですよね。でね、だけど一つだけそのボディーソープもその持ってきた荷物の中に入ってなかったんで、それも持ってきてもらおうかなと思って、すっごい久しぶりにね、10円を入れて使う公衆電話を使いましたね。スマホ持ってないから。でそれを自宅でに電話して、まあ、自宅のね電話番号を覚えていたからよかったなと思うんですけど、やっぱりスマホを毎日使うようになってからは電話番号ってそんなに覚えないじゃないですか。でましてやね、僕はこっちに移住してきてるんで、自宅の電話番号とかね結構うろ覚えっていうか、よく覚えてたなと思いましたね。しかもその10円を入れてどれぐらいその10円が持つかっていうのも、感覚的にもうずっと使ってないから忘れてるんですよね。だから20円を先に入れて、 話しましたけど、でも意外と大丈夫でしたね。10円で話せましたね。で、今ね、その外から届け物をする人っていうか、面会の時間っていうのもやっぱり決まってて、それがね、4時から7時の間だったかな。その3時間ぐらいの間に持ってこないといけないんですけど、決まってるんですよね。で、しかもね、外から来た人に会えないんですよ、入院してる人は。だからその間に必ず看護婦さんを立てて窓口になってて、家族がも荷物を持ってくる時間帯に看護婦さんが対応して、それを病室まで届けてくれて、で、今度病室から例えば洗濯物とかあるものある場合は、それを今度またその看護婦さんにことづけて、で、看護婦さんがまた持ってってくれるみたいな、なんか伝承バトみたいな感じでやり取りしなきゃいけなくてね、それは結構めんどくさかったですね。はい。で、その日はね、まあもう夜ご飯も普通に出て、当然全部食べれますから、それ食べて、で、次の日がその手術なんで9時までに食べてくださいとか、それ以降は水だけですよとか、なんかそんな状態でその日は過ごしましたね。でね、そう、一つね、問題があって、一番最初にね、4人部屋みたいなところに通されたんだけど、自分の荷物も全部こう自分が使いやすいように配置するじゃないですか。で、2時間ぐらい経った時だったかな、入室してから。その間にね、お隣のおじさまがね、すっごいね、これ本当に申し訳ないなと思ったんだけど、でもこっちもほら弱って入院している状態なんで、すごい考えましたけどね、やっぱりこれは言っとこうと思って。これはまあ一体何の話かっていうと、自分よりも先に入室していた同居人みたいな人がいるわけですよ。で、その人がまあカーテン越しなんだけど、めっちゃくちゃうるさいわけ。で、その人はまあ自然の状態で、わざとじゃないんだけど、咳込むんですよね。例えばなんか15分に1回咳込んでみたいなね。もうその咳もさ、普通の人の咳じゃないわけ。もう苦しそうな咳。痰を吐き出すような。で、これはちょっと僕眠れないぞってことに感づいて、これ多分夜も続くんだろうなと思って。で、次の日ね、大事な手術ですから、これ眠れないとちょっと後に響くんじゃないかなと思ってね。2時間ぐらい経ってからね、本読んでたんですけど、本よ、もう、なんていうの、集中できないぐらいの頻度だったんですよ、その咳がね。だから、そのナースステーションに一人で行ってね、いや、申し訳ないんですけどっていう事情を説明したら、まあ、すぐ他の空いてる病室に入れてくれることになって。でも、看護師さんもわかってるんですよ。あ、そうですよね、咳ですよね、とか言って。だから、これはね、もうすぐに変えてよかったな、と思うことでしたね。はい。で、あとはね、やっぱり当日の話ですよね。その当日は、まあ、朝から物は食べられない。そして朝9時以降はもう何も口にしてはいけないっていう状態で、まあ、病室で待ってたんですよね。でね、その当日は、手術室に入る前に、本当にね、一瞬ですけど、そのご家族に会えますよっていう話は聞いてたんですよね。で、その会う前にもう全部こう用意するわけですけども、朝の会診みたいなのがあって、8時ぐらいかな、担当の外科の先生が会診に来たり、した後に、まあその会診もさ、4、5人で来るんだよね。まあこれも、まあ、ちょっとドラマみたいだなと思いながらも、こう4人の患者のとこを次々と回って、で、また違う部屋に行くような感じなんだけど、まあ、それが終わると、ナースさんが来て、じゃあ手術の用意しましょうみたいなね、感じで、手術の時に着る上着みたいなのを着せられて、上はね、斑点みたいな感じかな。もう、なんていうのかな、スカスカの、浴衣みたいなやつを一枚羽織るだけで、まあ、すぐ脱げるような状態なんだよね。紐で一本でこう、紐で結ばれてるようなやつね。で、あとはね、朝から点滴しましたね。なんか多分麻酔みたいなやつが入ってる点滴を、1、2時間かけて体に落としていくようなやつをやってて、だからその管が、左手から入ってるんで、その点滴の管がある状態で着替えができるような袖口がこう広い状態の浴衣みたいなやつを着て、で、下はね、自分が持っていったパジャマみたいなやつを来てるんですけど、点滴棒と一緒に歩くような感じで、じゃあ行きましょうみたいな感じで、僕がね、泊まっ ていたその病室っていうのは確か6階だったと思うんだけど、そこからその看護師さんに付き添いしてもらった状態で、3階のね手術室に行くんですよ。エレベーター乗ってね。でほんのねその6階から3階に行く一瞬ですね、一瞬の間にその家族が、まあ、うちの奥さんが椅子に座ってて、あじゃあ今から行ってくるねみたいな。もう多分ね1分も接触してないんじゃないかな、20秒ぐらいだと思うんだけど、頑張ってみたいな、あこんなもんなんだみたいなね。まあでも保護者というか相方は待っていなきゃいけないんですよね。でそういう状態で看護師さんとあの手術室に向かっていくんですけど、そのね病院の手術室はね3部屋ぐらいあったかな。で僕はねその3って書いてある手術室に歩いていて、でも本当にそのなんていうのかな、先生たちと手術を担当する人たちと患者しかいないような空間で、ちょっとこう緊張が高まってくる感じですね。で、その実際に手術室に入ると、もうそのスタッフの人が待っていて、じゃあ今日担当する何々です。よろしくお願いします。みたいな感じで始まって、じゃあここに仰向けで寝てください。みたいな感じでね、もう言われるがままにやっていくわけですけれども。で、そのベッドみたいなところも結構ちっちゃいベッドなんですけど、ベッドの上にこう寝そべると、早速ね、こうズボンを脱がされて、じゃあおむつに変えていきますね。みたいな感じで、3人ぐらいのね、スタッフの人が対応してくれて、まあ、ここでも一つ、まあ、ハプニングじゃないんだけどやりとりがあって、じゃあこれから顔にマスクを当てていきますねって言ってね、マスクを当てるんだけど、その用意していたマスクがちっちゃすぎて、透明のやつなんだけどね、なんかこう被っても透明だからその見えるんですよね、周りがね。だからなんかね、その手術台はね本当にコックピットみたいな感じなんですよ。まあこれからその運転席で宇宙に旅立つロケットの中にいるような感じっていうのかな。自分もほら機器につながれてるし、本当にちっちゃいコックピットっていうのかな。で見えているその機器類っていうのもなんかそういう照明だったりとか、なんかちょっとこう金属質のものが多いから余計にそう感じるんですよね。その土壇場でそのマスクの大きいマスクに変えられて、はい大丈夫ですよみたいな感じで、どんどん準備が進んでいって、で今からゆっくり深呼吸してくださいねみたいなことを言われつつ、まあ事前に話されていた通りなんですけど、なんとねその手術っていうのはそのマスクをして2、3回ねこう深呼吸をしたらもう落ちちゃうんですよね、意識が。で次に目覚める時っていうのはもう術後なんですよ。だからね本当に何も覚えてないんですよね。だからこう次にね意識が戻ってきた瞬間っていうのはもうねはい終わりましたよっていう状態で、こっちも意識朦朧としてるんで、じゃあマスク外しますよみたいな感じで、マスクもう外れてたのかな、その辺はちょっともう曖昧で覚えてないんだけど、次に目が覚めた時っていうのはこの左隣奥さんがいて、で奥さんがねちょっとねもうなんか振ってるんですよ、瓶みたいなやつをカチカチしながら、でなんかちょっと半笑いですごいの取れたよとか言ってもう言ってましたね。でなんかね見せてくるんですよね。でそれちょっとこうチラッと見ながら、で僕はその横たわったままなんですけど、多分手術台から自分のベッドにもう移動されてて、でその移動されたベッドはもうこう動き続けてて、意識がこう朦朧とする中で点滴もしながら、なんか自分の病室に入っていくような感じ、移動中みたいな。で喋りかけてた奥さんもなんかいつの間にかもういないみたいな感じでしたね。でそこからは少しずつ回復していくんですけど、もうとにかくね背中が痛いんだよね、多分ずーっとその寝ている状態だったから、負荷がかかってて動きたいわけで、動きたいんだけど手術した後だからお腹に違和感があって、まあ、というのもお腹の腹筋がもうレベル1になりますね、まあ、レベル1っていうかもう0になりますね、腹筋が。要するに自分の思い通りにこう体をこう寝返りが打てないんですよ。お腹に力が入るともういててみたいな感じっていうんですかね。でもうねちょっと動くだけでも位置を変えるだけでももう一苦労みたいな状態で、意識はあるんだけどもうとにかく眠りたいみたいな、もう疲れちゃったみたいな感じで、で術後はねその多分朝から10時ぐらいからその手術が始まってて、で意識がぶっ飛んで、おそらくその 全身麻酔してる間っていうのは2時間半ぐらい僕はかかったみたいなんですよね。早い人は多分2時間弱ぐらいで終わるんでしょうけども、僕はねちょっと時間かかりましたっていうことで、胆石を取るために入院してた、手術してたわけなんですけれども、そのね、胆石がね、めちゃくちゃ詰まってたんですよ、胆のうに。で、それをさっき奥さんが瓶詰めにされてた、摘出したその石をね、カラコロさせながら僕に見せてたわけなんですよね。で、それをね、後で自分で見ましたけど、すごい状態でしたね。その石の数をね、なんとなく数えたら20個近くありましたね。で、こんなのは結構珍しいですっていうことで。で、改めてね、本当に手術してよかったんだなと思ってて思いました。その石を見た瞬間にね、これが体に入ってたんだみたいな。で、多分ね、一番大きいものでも、その大人の男の人の親指の爪より大きい感じ、直径が。すごいでしょ。で、このぐらいのものが20個入ってたんですよ。で、多分ね、その自分では見てないんで、ちょっとわかんないですけども、胆のうってね、大きくてもレモンぐらいの大きさだと思うんですよ。だからそのレモンぐらいの中に、その直径1センチとか2センチ、大きくて2センチぐらいの石がね、びっしり詰まってるって。だからほんとね、奥さんの話を、後で聞いたら本当に手榴弾みたいな感じだったよって言うんだよね。で、つわものだとそれが摘出した後にね、看護師さんに呼ばれてグロテスクなの大丈夫ですかみたいなこと聞かれるらしいんですよ。で、うちの奥さんは大丈夫ですって言って見せてもらったらしいんだけど、その時に強者は写真撮るみたいですね。そのなんかこう銀のトレーに摘出されたようなものを、レバーみたいな状態のさ、内臓とその石をね、全部見せられるらしいですね。で、僕はね、その事前にお医者さんに摘出した石はぜひ欲しいですっていうふうに言ってたので、瓶詰めにしてくれて、なんていうの、ピルケースみたいなやつ。しかもなんか後でわかることなんだけど、結構大きめのね、サイズのでかい方の瓶に入れてくれてましたね。なんか最初ちっちゃい瓶に入ってたんだけど、もう溢れて入れないぐらい入ってたから、多分もらう時にはもう一個瓶の大きいものに移し替えてくれたんだと思うよって言って、うちの奥さんはね言ってましたね。はい。それでね、まあ、この時の、例えばその、手術台の上に寝た時の状態とかっていうのを、本当はね、写真に収めたかったんだけど、まあ、どうしたって無理ですから、ね、ナースの人に写真撮っといてくださいとか言えないんでね。まあ、もしかしたら強者はそういう人もいるんでしょうけど、まあ、僕の場合は、イラストにしてみましたね。絵に描いてみましたね。なので、まあ、この絵もね、何かインスタとか何かで見れるようにしておきたいと思うんで、ぜひリンクを貼っておきたいと思います。それから、その摘出した石、これもまあ、興味のある人が、もしかしたら言うかもしれないので、これも見れるように何かリンクを貼っておきたいなと思います。いや、ほんとびっくりしますよ。これは聞いてたんですよね、入院する前に。ある友達が同じような症状で入院した人がいて、でもね、こんなもんだよみたいな話もね聞いてたんですけど、もう本当に米粒ぐらいですよみたいな、砂利みたいなねって聞いてたのと全然違うじゃんと思って、ものすごい大きい状態でしたね、僕のやつは。で、それでね、まあ、術後はずっともう動けないから寝るしかないんだけど、食べれないしね。その日は一日寝てるっていう状態だったんだけど、ちょうどね、この病室移ってから僕のお隣のベッドのおじさまがいて、このおじさまがですね、気さくにいろいろ喋ってくれるおじさんで、入院中結構おしゃべりをねして仲良くなったんですけど、まあ聞いてみると、その方も僕と同じ症状で今回入院されてて、で、ちょうどね、僕の次の日がその人の手術だったんだよね。だから前日に僕のさ、その摘出された石を見てさ、すげーとか言って喜んでたんだけど、いざ次の日にね、自分の手術があって、で、今度はね、その人の摘出したものを僕に見せてくれたんだけど、その人のはね、もう全然違ったよね。やっぱり米粒4つぐらいで、で、しかもその2つぐらいは、その手術の時にそのバキュームで吸っちゃったんだよねっていう話を先生がしててね。だから実際には僕よりも小型の瓶の中に2つぐらい米粒が入ったような状態のものを見せてくれたんだけど、本当にちっちゃいわけ。本当に米粒ぐらいのしかなくて、しかもね、色を比較したんだけどね、その方のやつはね、もう真っ黒だったね。一方ね、僕の石はね、なんか茶色かったね。 茶色くて、しかも本当にその辺の河原で綺麗な石を拾った時のような石っていうのかな、飴色っていうのかな、多分その胆石ってその余計な油分を、体内のね油分をこう固めたようなものだから、表面が多分油なんだよね。でだからそのよくさ鶏肉とかをさ調理して食べた後とか、そのまま鍋で放っておいたりするとさ、煮こごりみたいのできるでしょ。でそういう時ってなんかこうカフェオレっていうのかな、なんか油分の濃いところと薄いところがさマーブル調になって、本当に美味しそうな石みたいになるじゃないですか。あんな状態なんですよね、僕のやつは。はい。なんかすごい人体って不思議だなっていうのをね、目の当たりにしましたね。あ、こんなところかな。まあ、今回はね、その4人部屋になったことで、その隣のおじさんとね仲良くなってね、まあ、戦友みたいにね親近感を覚えつつ、退院したらまたお茶でもしようぜみたいな感じでね、励まし合って、で僕の方が先にね退院しましたけども、退院後にね LINE を交換してたんだね。この情報交換をするような仲になりましたけど、退院してね一回お茶をしましたね。そういうコミュニケーションもあるんだなっていう面白い体験でしたね。はい。無事退院してよかったです。今のところね、まあリハビリをしてるような状態だけど、まあ、ほぼほぼ生活には支障はない感じ。まあ支障があるとすると体力がなくなってるっていうことと、腹筋がほとんど使い物にならないっていう状態なので、まあ日々、まあ歩きながらね、そうそう、痛み止めをね、出してもらったんですよね。で、その術後もね、僕は何日間いたかな、手術してから 1,2,3 丸3日いたのかなと思うんだけど、その間もね痛み止めを出しますんでこれ飲んでくださいと。で飲んでちょっと無理してでも動いた方がいいですみたいな、それがリハビリになります。なんか痛いからと言って動かないよりはもう痛み止めを飲んで歩いてくださいみたいなこと言われたんで、退院後もね2、3日はねカロナールを痛み止めを飲みながら生活してましたね。で無理やり歩くっていうようなことをしてました。まあ本当にね、日々回復に向かってる感じですね。昨日より今日の方が楽だし、みたいな。その次の方がどんどん楽になるみたいな。そういう状態ですね。はい。から今回もねおまけのコーナーをねやっていきたいと思います。これはまあ前回から始めて定着させようかなと思っているコーナーで、僕は日頃ツイッターでブックマークをしている、中から最近のものをチョイスしてお届けしたいと思っています。まず一つ目がねこちら、名前がすごいな、ベベベベベベベベさんの投稿ですね。アンモニア少ないですからねっていう、これはね誰かのツイートに対しての返信してるような状態のツイートなんだけど、元のツイートがね読みますね。これアンさんっていう、アンズのアンっていうアンさんの、つわりで吐き気が辛いとか言いながらマックのポテトは食べられるっておかしいでしょわらって言われたことがあるけど、つわりの時これだけは食べられたランキングで上位に食い込むんだぞ、多くの妊婦を救ってるんだぞっていうツイートなんですよね。でこれ何かっていうと、朝ドラって見てますかね。今牧野さんの牧野富太郎の自伝みたいな、朝ドラをやってるんですけれども、生物学者のね、でランマンですね、ランマンの最新回がなんかつわりでね何も食べれない時にポテトの揚げたやつを食べてたっていうシーンがあって、多分それのねそれに答えるようなツイートだったんですよね。でこの人のツイートに返信するような感じで、そのアンモニアが少ない食材っていうのは比較的多分食べれるということらしくて、妊婦でもね食品のアンモニア率がこう含まれてる含有率の表がね載ってて、でやっぱりねジャガイモっていうのはアンモニアが55しか入ってないんですよね。ですごいものだと例えば一番入ってるのは鰹節で、比べると1000入ってますね、アンモニアが 1000mg で、大豆も入ってますね、750で、この数値が少ない方が多分食べても大丈夫らしいですね、妊婦さんが。例えばね軽いものだとトマト、 アンモニア21、ブドウ12、メロン25、バナナ21ですね。で比べて先ほど言った大豆が750とか、その他そら豆480、あとなんだろうな、やっぱ動物性のものは結構高いのかな。でも毛ガニとかは220、やっぱジャガイモとか野菜とかは割と低いんですね。だから食べられるんだぞみたいなエピソードなんだと思います。はい、じゃ続いて次の投稿。
目と目、
彦根のりおの半数さん、ハッシュタグ海の日、ハッシュタグ漁師の日。40年くらい前、ビールの広告用に描いた絵です。ペンギンとは本来海で魚を捕って生活している存在なのに、網漁をさせるとなぜか不自然な絵面になる不思議なものですって言って、イラストが1枚載ってるんですよね。でこれがペンギンが3人いて網で漁をしてるような絵なんだけど、このペンギンがね、なんとも懐かしい、多分映画にもなってるペンギンですね。聖子ちゃんって言っちゃいましたけど、松田聖子さんの歌でね、一世を風靡したビールの広告に使われてたペンギンちゃんがいると思うんですよ。水色の。その多分イラストレーターの人なんですよね。これ、あ、この人なんだと思って。で、その人のね、プロフィール見てたら、なんとカールおじさんも同じ人なんですね。カールおじさんとそのペンギン、同じ人だったんだと思って、それをね、昨日知って思わずブックマークしてしまいましたね。はい。あとはですね、はい、次。増永源、グラスアーティスト。増加の増に、永久の円に、永に、元気の源、増永源さんかな。ハッシュタグ、ツイッターで楽しむ展覧会、直径3センチ以下のトンボ玉の中に生き物たちの姿を記録してます。中のモチーフも全部ガラスって書いてあって、4つのね、作品が載ってるんですけど、これがまあ、めちゃくちゃ見事で、トンボ玉って、わかりますかね。ガラスでできたビーズなんですよ。ちょっと大きめのビーズかな。だけどそのビーズ一つの単体がもう一つの世界になってるような。一つはなんかね、こう、なんていうのかな。カタツムリが森の中にいるようなシーンであったり、こう、これはなんだろうな。アメフラシかな。ウミウシかな。サンゴ礁の中にいたりとかね。あと、こう、水辺の中にいるヤモリみたいな、サンショウウオかな。とか、森の中にあるキノコとかみたいなやつを、まあ、世界観とそのモチーフを一つの世界にして作るような作家さんですね。これがもう本当に見事だったんで、ブックマークしてました。はい。で、次のブックマークが、アルファベットで、雪はさきさん。プロジェクト新エヴァンゲリオンが届いたので、ちょっと読んだのだけど、案の定とんでもない本だった。プロジェクト体制でものづくりに関わる人、かっこ大体の仕事はそう、過去と字、みんな読んだ方がいい、とあって、このプロジェクト新エヴァンゲリオンっていう本がね、リンクされてるんですけど、まあこれは、ちょっと気になる本としてブックマークしましたね。まあ多分、まあこう一世を風靡した作品のプロジェクトの仕方とかの本なんでしょうね。はい。次、大巻圭吾、日本手仕事図鑑編集長さんのツイートですね。37歳で手仕事図鑑をリリースして今45歳。まだまだ序盤戦、本番はこれからだ。まあ大体僕と同じぐらいの年の人が今こういうね、いろんな仕事の社長とか編集長とか、まあボスになってる人たちがいると思うんだけど、その人がツイートしてた記事ですね。で、これは何を、これリツイートしてるんですけど、それは何をしてるかっていうと、ジブリの世界非公式ファンサイトっていう人のツイートを、リツイートしてるんですけど、今ね、話題の君たちはどう生きるか映画が配信されて、発表されて、まあ映画館でね、今見た人たちがツイッターにね、すごかったとかこう上げてるわけですけれども、この宮崎駿監督の年齢表、まあ作品対応表みたいのが載っていまして、37歳で未来少年コナンを発表して、38歳カリオストロの城、43歳 風の谷のナウシカ、45歳天空の城ラピュタ、47歳隣のトトロ、なんと47歳で隣のトトロ、まだ47ですね。で次48歳魔女の宅急便、51歳紅の豚、56歳もののけ姫、60歳千と千尋の神隠し、あの時60歳だったんですね。63歳ハウルの動く城、67歳崖の上のポニョ、72歳風立ちぬ、82歳君たちはどう生きるか。今の作品82歳ですよ。いやもうね、本当に作家冥利に尽きるというか、まあ引退するだのしないだの、まあそういうことはねさておき、ずーっと多分ね、やっぱ作家っていうのはものを作ってしまうんですよね。自分の中にこう溜まったものとか、その時代背景とか、すべてをバランスで勘が見ながらこう出していってしまうわけなんですけど、まあすごいですよねこれは。いや本当にすごい、この名作をねこの年月で出していったと。最初の方だとやっぱりまあ並行してると思うんですよ、作品作っていた年代、まあ1歳とか2歳の感覚でどんどん出していくわけなんですけど、まあ近年はね、例えば崖の上のポニョが67歳から72歳風立ちぬまでの間がだいたいね5年あるわけですし、その風立ちぬから10年経ってますからね、もうね、君たちはどう生きるか。まあでもやっぱりすごいですよね。これはもう本当に震えるというか、こうなりたいですよね。自分も80代で作品を出せるような作品というか、商品というか、仕事ができるような体でいたいなと思っていますね。はい。そうですね。これぐらいにしとこうかな。はい。今日はこんなところでブックマーク特集でした。いかがだったでしょうか。皆さん、健康には本当に気をつけてお過ごしください。それではまた。あ、そうだ。今回ね、入院した時に DVD とかね、ムービーとか動画コンテンツよりも、まあ術後っていうこともあって動けないっていうこともあって、すごく重宝したのがポッドキャストだったんですよね。それでまあ術後ってもう本当に悶絶するぐらい腹筋が痛くて、まあお腹のあたりですよね。でここに力が入るともう悶絶するんですよ。で要はね、笑っちゃいけないんだけど、今回ラジオ番組で、まあポッドキャストですよね、もうめちゃくちゃ面白すぎて、もう笑い転げて、必死にね、もう本当に腹筋がぶっ壊れるかと思ったぐらい、本当は笑っちゃいけないんですけど、笑っちゃったポッドキャストがあって、それを最後に紹介したいと思います。これが JWEB で放送されているスピナーっていうラジオ番組があるんだけど、イノベーションワールドっていうサブタイトルがついてて、これのね AR3 兄弟っていうユニットがあって、それの川田トムさんっていう人がいるんですよ。その人がねナビゲーターをやっているラジオ番組があるんですよね。これがね、まあいつもゲストが来て、そのゲストと2人でこうお話をするっていう番組なんだけど、これのね、まあどの回もすごい面白いんだけど、5月19日放送の片手袋研究家っていう人がいて、石井浩二さんっていう人の回があるんだけど、この回がねもう神回で、もうずーっと笑っちゃうんですよ。ぜひ聞いてみてください。これもリンクを貼っておきたいと思います。もう、腹筋がマジでぶっ壊れると思いますね。はい、ということで、それではまた。おまけでした。
番組では皆様からの反応をお待ちしています。 Twitter もやってますし、質問などは投稿箱を用意していますので、 Google フォームですね、そちらからお願いします。何でもいいです、励みになります。そしてハッシュタグ目と目用意しましたので、 Twitter でつぶやいてください。必ず番組で取り上げたいと思います。それではまた。